ルカによる福音書の3章を開いてください。ここでのテーマはバプテスマ、神と人との接近。バプテスマ、神と人との接近です。で、私たちは前回神がへり下ったという話を読んできました。神が人の姿としてこの世に来られたということであります。まあ、その時に誕生、そして成長がありましたけれども、イエスは卑しい立場にご自分を置かれていったところを見ました。で、それはなぜかという、問いを私はさせていただきましたが、私たち人間が神に接することができるようになるためということですね。また、すべての人がイエス、神に接近することができるために、あらゆる人の、この低い立場ですね、を取られたわけです。もし例えば王宮の中に生まれたとしたらですね、多くの人は接近することはできないですけれども、しかし本当にイエス様がごく普通の貧しい一つの家庭に生まれたということで、誰もが近づくことができたわけなんですね。そしてここから今から読むこの3章においても同じテーマが貫かれています。そしてここではさらにですね、人間が神に近づくときに何をすればいいのかということも書かれており、そしてその後で神が人間に近づかれるときどのようなことをされたのかということが書かれていますので、そのことをですね、念頭に置きながら見ていただきたいと思います。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニケ地方の国主、ルサニアがアビレメの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。バプテスマのヨハネに神の言葉が下りました。で、なぜ下ったかというと、歴史的な背景があったからなんですね。皇帝ローマ皇帝がテベリオスという人が出てきています。で、彼は、残忍で不道徳な人物として知られております。またですね、このヘロデ、ピリポ、さらに、ルサニアですか、あと、ポンテオピラトですね、この4人の人物が、それぞれですね、ヘロデ大王が、この死んでから、4つに分割された、土地をですね、支配したわけですけれども、いい評判ないんですね。悪い評判は、ありますけれども、いい評判は、ないんですね。つまりですね、ここに、載って、このただ、この名称が載っているだけなんですけれども、ここからでも政治的な腐敗っていうのがあったということを見ることができるわけなんですね。で、さらに2節にはこのアンナスとカヤパが出ているわけなんです。2人の大祭司がいるっていうのはちょっとおかしな話なんですけれども、まずアンナスが大祭司だったんですね。けれども、ある時にローマ帝国を怒らせてしまいまして、それで彼を外してカヤパを政治的に大祭司にしました。このカヤパというのはアンナスの息子の一人であります。そしてこのカヤパが大祭司になったわけなんですけれども、ユダヤ人の頭の中ではまだアンナスが大祭司であったので、このように二人の名前が付けられているわけなんですね。いずれにしてもですね、このような勢力争いというのを見ることができる、この政治的な駆け引きというのが宗教界の中で行われていたということで、分かりますでしょうか。宗教でも腐敗があったということなんです。政治的な腐敗、宗教的な腐敗、このような歴史的な状況があった時に神の言葉がヨハネに下ったとあるわけなんです。ダビデは神の御言葉についてこう語っています。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。つまり、人が悪い方向に進んでいるときに、神はその人たちを正しい方向に導くために言葉をかけてくださるわけなんですね。そのためにこのようにしてヨハネに下ったということが言えます。できます。で、次見てください。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。 この神の言葉、ヨハネに下った神の言葉は罪の許しのための悔い改めであることに気づきます。罪というのは神の言われることを聞かないで、まあ、それと反対のことをしていくことですよね。人のことを悪く言う、嘘を言う、妬みを持つ、情欲を持って女を見る、貪欲になる、親に反抗するとかですね、神はしてはいけないということがあるのですが、私たちがたとえ神を意識していなくてもそのようなことを行っていたり考えたりしていてもですね、まさに神に対して反抗している状態なわけですね。まあ、私たちは神を目で見ることはできないので、そんなことをしているのかなっていうふうに思ってしまいがちですけれども、決してそんなことはなくてですね、まあ、つまり私たちこう今例えば山崎さんに対して私が何か悪いことをしたのと全く同じようにですね、目に見えない神に対して失礼なこと、反抗、敵意を持ってですね、こう接しているということになるわけです。これが、まあ、罪であるわけですね。でその罪の結果、分かる、人間関係でもそうですけれども、離別が起こるわけなんですね。イザヤは、あなたの咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだと言いました。で神と離れているということですね。そうするとですね、神は命ですので私たちは死ななければいけない、命が切れてしまうということです。そして死んだ後に裁きを受ける、その罪の報いを受けるということですけれども、このようにして人間は真っ暗闇の中を生きているわけなんですけれども、ヨハネは希望を話しました。それは罪を許してくださる、神が罪を許してくださるということです。罪が許されれば神のもとに帰ることができるということなんですけれども、そのために悔い改めなさいということなんですね。罪に許されるための悔い改めと書かれています。で、悔い改めというのは簡単に言うと方向を変えることです。自分勝手な生き方から神中心の生活をするように変えることですね。で、この時にですね、悔い改める時に罪が許されて、そして神に近づくことができるわけなんです。この悔い改めということをですね、まあ、この頃、キリスト教の中で言われなくなってきてるんですけれども、信仰があればいいんだということですね。でも信じる、神に信頼を置くっていうことはまさにそれ自体も悔い改めであるわけで、決してですね、何も私は行いを変えないで自分勝手に生きて、そして神に生きていくっていうことは言えないわけなんですね。やっぱり今まで自分勝手で生きていきたいのだから、今神に方向を向けますということで、それは信仰と切っても切り離せない関係にあるわけなんです。で、これによって初めて罪が許されるわけであって、悔い改めなしの罪の許しっていうのもないっていうことに気づいてください。そしてですね、面白いことに悔い改めがバプテスマにの中で象徴されているということですね。悔い改めがバプテスマの中に象徴されているということです。で、バプテスマというのは浸かるとか浸る、満たされる、沈むとかですね、分かりますか？そのようなニュアンスを持った言葉であります。例えばですね、ギリシャの古典の中で海の中に船が沈んだという時にですね、海のバプテスマを受けたという表現をされるというような、バプティーゾという言葉が使われたりですね。そして例えばですね、比喩的に人が悲しみに満たされるときにですね、誰かが死んだということで満たされる、そういう悲しみのバプテスマを受けるという言い方もすることができるわけなんですね、ギリシャ語の中では。つまり、この悔い改めのバプテスマということはどういうことかというと、悔い改めの中に自分が浸されるということなんです。本当に自分自身のことを悔いてですね、そして真剣に神の方向に向いて神を真剣に求めるということですね。これが、このバプテスマの中にこの悔い改めが現れているわけですね。ヤコブはこう言いました。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいていますくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさいと言いました。神に近づく方法というのはですね、このように悔い改めのバプテスマを受けるということです。このようにですね、この政治的に宗教的に腐敗した歴史的状況の中に神の言葉が下りましたが、それだけではなかったんですね。その神の言葉が下ったというのはそれだけが理由ではありませんでした。実は神ご自身が何百年も前にその計画を立てられていた、ヨハネに神の言葉を与えるということをですね、神ご自身が計画されていたわけなんです。4節を見てください。その言葉、預言者 イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての谷と丘とは低くされ、曲がった道はまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。これは王がある地方を通るときに、その前にやってきて道を整えるように命じる人のことを使って、まあ、このヨハネのことを表現しているわけなんですね。曲がった道っていうのはまっすぐにされなければいけないということです。つまり王が通りやすいようにですね、しなければいけないということで、まあ、先駆者って言われるわけなんですけれども、その先駆者の働きをヨハネがする。主キリストですね。この前私たちは主キリストっていう御使いが言った言葉を学びましたけれども、主が来られるときに、このその主ご自身が通ることができやすいようにヨハネが、整えるというわけです。でもこれはですね、もちろん実際にですね、この工事をしてですね、まっすぐにしろっていうことをヨハネが言うのではなくて、人々の心の中をですね、まっすぐにしなさいということであります。つまり悔い改めのことですけれども、そして最初の方に荒野で叫ぶ者の声がするとありました、まあ、もちろんこれはヨハネが荒野で育って、そして荒野にいる時に神の言葉が下ったということであります。そして主の道を用意するということですね。神、そしてその結果として、目的として一体何があるかというと、6節を見てください。あらゆる人が神の救いを見るようになるということなんです。あらゆる人なんですね。誰か特別な人だけが救いを必要としているのではなくて、すべての人に救いが必要なのです。で、多くの人は、まあ、日本人の例を挙げますとですね、人は弱くなるから宗教を信じるのだとはですね、あとはですね、私個人はですね、キリスト教は女の信じるものだとかですね、思い込んでいました。またあるいはキリスト教は西洋の宗教であり、日本人には仏教があると言います。まあ、今日本人の例を出したわけですけれども、人間の世界ではそのようにですね、こう例外を設けているわけなんですけれども、そうではない。聖書ははっきりとあらゆる人が救いを見なければいけないというわけなんです。ですから救いが必要でないと思っている人たちがいるのにいるわけなんですけれども、そういう人たちはこの山と丘のようであるってわけなんですね。山と丘のようにプライドがある、自分を高めているということであります。そういう者たちは低くされる、つまりプライドが削り取られるということですね。そしてそうでない人たちもいます。自分の至らなさを知っている人、人生の虚しさを感じている人、まあ、そういう人たちはとかくですね、本当絶望的になってですね、まあ、その中で過ごしてしまったり、または自殺してしまったりですね、まあ、そういうことがあるわけですけれども、そんなことしなくていいんだ、希望があるんです、慰められて喜びに満ち溢れなければいけないということが必要なんです。それはですね、ここの谷ですね、すべての谷はうずめられとあるわけなんです。このようにして、喜びに満たされる必要があります。そして曲がった道とか凸凹道っていうのは、まあ、私たちの悪い行いとか悪い考えですね、そういうものが取り除かれなければいけないというわけですけれども、どのような状況の中にいる人でも神の救いを見ることができるようになりなさいと、まあ、ヨハネはこれから言うこと、まあ、ヨハネはそうやって悔い改めを解いていくわけなんですね。で、実際にではどのようにヨハネが語っていったのかを見てみたいと思います。7節。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。すごいですね。火のようなメッセージです。なぜでしょうか。多くの人は自分は救いを特に必要ではない、あるいは自分は救われるというふうに感じていたからですね。先ほどの山ですね、そういう人たちばっかりなんです。しかし聖書は神の怒りは必ず来るということを教えています。そして救いというのはこの裁きから、死んだ後に投げ込まれる地獄から救われることなんですね。で、救いと聞くとですね、多くの人間違ってしまうんです。 でキリスト教の中でもそうなんですけれども、不幸な状態から幸せな状態になるっていうのが救いであるっていうふうに間違えられています。この前未信者の人のためにクリスチャンのブックストアに行って、そして十字架が語られているあの本を探そうとしたんですね。ないんですよ、ないんですよ。その十字架をテーマとしたのがなくてですね、愛とかですね、幸せになるためにとかですね、その人間関係が良くなるとか、そういう本ばっかりで十字架を語ってるメッセージがないんですよね。本当に不思議だと思いました。そのようにですね、人がこの不幸な状態にある、まあ何でもいいんですけれども、それから良い状態に行くっていうのがなんか不思議なことに救いって言われてるんですけれども、そうじゃないんです。この地獄からですね、神の怒り、裁きから救われることが救いなんですね。ですからその必要を感じていない人に対して、まずヨハネはですね、このことを教えなければいけなかったので、もうストレートにこのようにして話しています。まあ、こういう賜物を持っている人がいますけれども、すすめの賜物っていうんですね、こういう賜物は。まあ普通の人がこういうことを言ったら裁いてしまうことになるわけなんですが、裁かないでですね、これによってですね、本当に神様に立ち返るように導ける人もいるわけなんです。ヨハネはそういう賜物を持っていたわけなんですね。そして、それならそれで悔い改めに、ふさわしい実を結びなさいと言ってます。これ言い換えるとですね、変えられた人生や生活を見せなさいと、見せてくださいと言ってるんですね。で、自分は救われたって言ってる人はいるわけなんです。もちろんクリスチャン救われたという言葉を使ってますけれども、まあ、クリスチャンじゃない人であってもですね、平気でいられるっていうのは自分が救われてるってことなんです。で、例えば死んでからも、まあ、なんとかなるだろうっていうか、特に考えていないっていうか、まあ、自分は大丈夫だと。あの地獄の火と硫黄の池で苦しむことはないということであります。ですね。けれどもですね、そして、まあ、救われたと言っている人であってもですね、以前の罪に支配された生活が何ら変わっていなかったら悔い改めをしていないということなんですね。わかりますか？以前の罪に支配された生活が何ら変わっていなければ悔い改めをしていないということになります。クリスチャンの間によく、私は何年前に救われたという言葉を使いますけれども、それではですね、本当に変わったのかという質問、その信仰告白はしたかもしれませんけれども、本当に変わったのかという問題もあるわけなんですね。ですからヤコブはその行いを見せてみなさいと、行われない信仰は死んだものですと言いましたけれども、まあ、ここでも通じるわけです。それ大事なのは実を結びなさいという言葉なんですね。植物に例えられているわけですけれども、植物は種が土に落ちれば自然と芽を吹き出して成長して実を結ぶわけなんです。で、同じように本当に救われたのなら、その人は悔い改めているから、おのずと人生は変えられていくはずなんですね。はずなんです。なぜならば、悔い改めっていうのがあるんですね。クリスチャンになってからも、信じてからも、悔い改めの生活なんです。日々自分が変わっていって成長していくっていう生活なんです。ですから、神様がその中にあって、おのずと私たちに実を結ばしてくださるわけなんですよね。けれども、多くの人は、自分は変わりたくない。というわけなんですね。それを思っているわけです。自分は変わってないんだけども、やっぱり救われてると思いたいと思っているわけなんですね。そこでヨハネはユダヤ人がよく考える、まあ、ことユダヤ人がよくする言い訳を次に挙げています。見てください。我々の先祖はアブラハムだなと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。ユダヤ人の先祖はアブラハムです。アブラハムは子孫を祝福するという神の約束をいただいているのを、私たちはもう創世記で何回も勉強しています。それでユダヤ人は自分たちはアブラハムの子孫だから自動的に救われるっていうふうに考えたんですけれども、ヨハネは絶対にそういうことはないんだっていうことを言ってるんですね。人間は生まれながらの姿ではユダヤ人であろうが日本人であろうが必ず神の怒りを招くんですね。そのままの姿では必ず怒りを招きます。これすごく大事なんです。私たちの人生には変化が起こるということが必要なんですね。で、クリスチャンも同じことが言えます。クリスチャン、イエス様信じてからですね、私はもう救われたんだから大丈夫だ、ではないんですね。それだと救いという意味を本当に履き違えてしまっているわけなんです。そうではなくて、私たちが変化するために救われたんですね。ですから、私たちはいつも自分が、自分の人生と生活に変化が起こることを願っ それがとっても大切なんです。それによって初めて救いっていうのがあるわけですね。イエス様は人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われました。そして次見てください。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。ここでヨハネは神の裁きが間近であることを言ってるんですね。斧もすでに木の根元に置かれていますって言ってますから。ですからこのメッセージを聞いたときにですね、私たちはいつか、やってみようっていうのを思うわけです。でもそれは神のメッセージに対して、持つべき、態度ではないんですね。いつもですね、大事なのは私たちがその罪を指摘された、またこうしなければいけないということを促されたら、即座にそれをしなければいけないということなんです。神様のメッセージっていうのはそういうもので、そして裁きにおいてもそうですね。裁きにおいてもいつ自分が死ぬかわからない、またいつ主が帰ってこられるかもわからない、明日帰ってくるかもしれない。だから悔い改めっていうのは今しなければいけないっていうことなわけなんですね。このように激しい燃えるようなメッセージをヨハネはしました。そして人々の心が刺されました。次見てください。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいでしょう。具体的にどうやって悔い改めればよいのかということを聞いています。そこでヨハネは具体的に説明します。彼は答えて言った。下着を2枚持っているものは1つも持たないものに分けなさい。食べ物を持っているもそうしなさい。つまりこの比較的富んでいる人ですねに対して語られていますが、貧しい人に心をかけなさいということなんです。自分のことばかり考えないで他の人のことに目を向けなさいということですね。で、主税人たちもバプテスマを受けに出てきていった。続けてこのようにしてですね、どんどん聞きに来ているわけなんです。先生、私たちはどうすればよいでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取れられてはいけません。主税人というのはご存知だと思いますが、ユダヤ人に憎まれており、なぜかというと、ユダヤ人はローマに納税することを嫌ったわけですよね。その納税することによって自分がローマに従属しているということを認めたくなかったんです。みんな愛国主義者だったんですね。けれども、ローマの肩入れをしているユダヤ人というのが、この主税人であって、で、なんで肩入れをするかというと、金なんですね。ローマが、決めたですね、この課税の額というのがあるわけですが、その額以上に、主税人が取り立てても何も文句を言われなかったわけなんです。その差額をもらっていたので、もうひどく嫌われていたわけですけれども、そのようなことをしないで、ちゃんと決められた額だけ、取り立てなさいと、ヨハネは言いました。兵士たちも彼に尋ねていった。今度は全然また違う種類の人が来てますね。私たちはどうすればよいでしょうか。ヨハネは言った。誰かのも力づくで金を揺すったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。兵士っていうのは、分かると思いますが、権威が与えられているものです。そしてそれを、ちょっとですね、この乱用したとしてもですね、特に咎められることがないという、立場にいるわけですよね。それでそういうことをやめなさいというふうにヨハネは言っているわけですね。こうして続けざまにいろんな人が質問してきてですね、彼はそれに答えてですね、本当にこの救いの道っていうのはこういうものだ、悔い改めの道っていうのはこういうものだ、罪に許される道はこういうものだっていうことを示したわけです。そして人々が本当にこのなんていうのかな、人々の間に神様の御霊の動きがこう始まってきたわけなんですよね。リバイバルですね。リバイバルが起こってきました。そしてこの神の言葉が下ったっていうことなんですけれども、これはマラキがですね、預言者に下った時以来400年経って、この沈黙の時代から久しぶりにっていうか、400年だからかなり久しぶりなんですけれども、その下ったわけなんですね。人々の間に本当にこの機運っていうのが高まって、それでこの15節に移っていくわけなんですね。民衆は救い主を待ち望んでおり、みんな心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考え込んでいたとあります。ヨハネの説教があまりにも力強かったので、キリストではないかとさえ彼らは思ったわけなんですね。けれども現代の私たちっていう、私たちはこのヨハネのメッセージを聞いてそのようには連想しないはずです。なぜならばキリストっていう言葉を聞いたら、私たちは聖書を読んでるから分かるんですけれども、もし読んでいないとしたらですね、何を思い出すかというと、十字架のキリストなんですよね。教会の上には十字架が建てられており、そして、西洋美術の中にはこのキリストがあるというわけなんですけれども、そのような感じでキリストは十字架というイメージがあるわけなんです。ところで聖書が描くキリストっていうのは2つあるんですね。主に2つの特徴がある。1つは栄光に輝くメシア、キリストですね。 アダムとエヴァがエデンの園を追放された時から人間は悪魔の支配下に入り、そして神が支配するのではなくて人間が支配する、人間が政治を司る、国が出来上がっていったわけです。しかし神が悪魔を裁いて、また人間の国を滅ぼし、神ご自身の国を建てられるという予言に満ちています。その時に用いられる人物がキリスト、あるいはメシアであって、ユダヤ人はこのことがですね、大体キリスト、メシアという言葉を聞いたらこのメシアを思い出したんです。わかりますか？けれども聖書にはもう一つのキリスト像があって、今話した十字架のキリスト、受難のメシアですね。でこれも書いてあるわけですね。でこの受難のキリストについての予言はイエスによって2000年前に成就しましたが、栄光のキリストについてはこれから成就するわけなんですね。ですからこのようにキリストではないかっていうふうに考えたのは、その栄光に輝くメシアの方を思い出したということ、この考えてください。でもヨハネはこのキリストではないかという期待をきっぱりと否定しています。自分とキリストとの違いを今から説明します。ヨハネは皆に答えた。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。このようにキリストは自分よりもはるかに力のある方であることを説明しています。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。で靴の紐を解くっていうのはしもべが主人に対してすることですが、ヨハネはそれさえもできないということなんですね。それほどキリストが尊い方だということなんです。なぜならば、彼は所詮人間にしか過ぎないわけです。神の預言者でありますけれども、人間なんです。しかしキリストは神から来られた方で、次元が違うわけなんですよね。そして次見てください。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。ここで先ほど話した水のバプテスマとイエスが授ける、バプテスマの違いを話しています。ヨハネのバプテスマは人々を神に立ち返らせるための悔い改めのバプテスマでした。しかしキリストのバプテスマは立ち返った者たちが聖霊によって満たされる、聖霊に浸かるバプテスマなんです。イエスは弟子たちに後でこう言われました。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。聖霊のバプテスマによって力を受けてキリストの証人になるというわけなんですけれども、悔い改めによって私たちは自分の心が清められて神を心から信じていくことができるようになるわけなんですね。そして聖霊に満たされるということは、その信仰が客観的に人々に見ることができるようになるということなんです。主観的な心の働きから客観的な人々、客観的な働きに変わっていくんですね。まあ、具体的にはザカリアがそうであったように、言葉、神の言葉を大胆に話していきます。あるいはその時に癒しとか奇跡の技が伴っていくわけです。そして大事なことはキリストご自身を人々に表していくんですね。キリストは生きて働かれていたように、僕のまた皆さんのこの生活を通してキリストが働かれているっていう、この認めることができるようになるのがこの聖霊のバプテスマなわけなんですね。そして次見てください。また身を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますって言って、ここでヨハネはキリストが授けるもう一つのバプテスマ、火のバプテスマについて話しています。先ほど良い実を結ばない木は火に投げ込まれますと言いましたが、火っていうのは地獄の火ですね。でキリストが再び来られる時に、人々は麦と殻に分けられるわけなんです。で麦を蔵に納めるっていうのは、良い実を結んだ者たちが神の国に入れられるということでありますが、殻は消えない火で焼かれるっていうのはゲヘナに投げ込まれるということですね。このようにしてヨハネは一貫して神の御怒りについて述べています。そして大事なのは最後のところですね。この悔い改めというのは何に対して悔い改めするかって、神に対してね、またキリストに対してだということ、キリストを受け入れる悔い改めだということなんですね。もしたとえ自分の行いを改めてもキリストを受け入れなければ自己中心なままなんですね。まあ、これがよく宗教なわけですよね。例えば嫉妬を直そうとか悪口を言うのを直そうとかつってもですね、キリストに対して、その、方向を向けなければ悔い改めではないということです。 で次見てください。ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせたとあります。ヨハネの教えたことというのは福音だということですね。良い知らせです。神が私たちの罪を豊かに許してくださるという知らせですね。でそのために私たちは悔い改めて、悔い改めると神に近づくことができるというわけなんです。そして次ですね、対照的な出来事が起こります。悔い改めなかった人の話ですね。英語では、この19節の最初のところにしかしという言葉があります。さて国主ヘロデはその兄弟の妻ヘロディアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えた。先ほどの一節にヘロデの名前が出ましたが、ここでは彼の行った悪事について書かれています。彼は兄弟ピリポの妻ヘロディアをそそのかして自分の妻にしていたわけなんです。でその悪事をヨハネは責めたんですね。でもこの責めたといっても、それはあなたは地獄に行くよっていうようなこう裁きっていうよりも、大事なことはですね、それを悔い改めたらあなたは豊かに許されますということなんですね。先ほどのメッセージの続きですけれども、ヨハネがですね、身怒りの話をしているっていうのは、それはなぜかというと、神が豊かに許してくださるということなんですね。これを大事なんです。忘れてはいけないんです。けれども罪を認めてない人が多いので、罪を責めなければいけないんですね。ですからヨハネはこうやって責めてるんですけれども、ヘロデは自分に都合の良くないことを言われたので、悔い改めないでヨハネを牢獄に入れてしまったわけです。ですね。まあ、このようにですね、悔い改めない人っていうのは実に多くいるわけです。そのために罪を許してもらえないっていうわけなんですね。で、使徒のヨハネですね、このことについて説明しています。なぜかという、その悔い改めない理由はっていうのはね、その人がですね、悪い行いを続けたいからだと。また光よりも闇を愛したからだって言ってるんですね。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないと言いました。まあ、このことがヘロデの身に起こったわけなんです。まあ、こうしてヨハネは人々が神に近づくための用意をしました。人が神に近づくための用意です。そして次にはですね、逆に神が人に近づかれる用意をされる話をやっていきます。神が人に近づかれる、実はこっちの方がですね、キリスト教の中心的なテーマなんですね。悔い改めっていうのはあくまでも私たちに近づいてくださった神を受け入れることなわけなんですね。神はご自分の立場をお捨てになって人々に到達してくださったわけなんですけれども、21節を見てください。さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けになり、そして祈っておられるってあります。聖霊と火でバプテスマを授けるって言ってですね、ものすごいこう意向に富んだキリストの姿が描かれてますが、なんと民衆と一緒にひょこひょことバプテスマをお受けに来られていました。なんという差でしょうか。誰もこの方がキリストであるっていうのは気づかなかったんです。イエスは他の人と特に変わるところはなく、人々の中にもう入っていってしまったわけなんですよね。面白いですね。だからですね、人々はなかなかこの方がキリストであるというのを認めることができなかったんです。逆にヨハネのようなものであったら受け入れられたんです。荒野に住んでました。人々そんなところに住んでませんよね。そして神の怒りっていうのを話してですね、神の清さとか話してですね、本当にこの自分とは違う方なんだっていうのが分かるわけなんです。けれどもこのようにですね、あまりにも平凡な方としてですね現れたらですね、どうしてもこの方が救い主だっていうのを認めることができないっていうのがあるわけです。キリストはこのように私たちが気軽に触れることができるほど近くまで接近されましたと同時にですね、面白いのは弟子たちがひれ伏してイエスを拝んだように、この方は清い神だということなんですね。このことを忘れちゃいけないんですね。マタイの最後のところでイエス様が復活したところでですね、拝んでいるわけなんですけれども、その時にイエス様おっかない顔をしてですね、あたかも清い顔をして、ね、多分イエス様笑っておられたと思うんですよね。もう誰もが近づくことができるイエス様なんですけれども、私たちが本当にこの方が神であることを気づいた時に、もう本当にペテロが言ったように私に近づかないでくださいという思いになるわけなんですね。不思議な方ですね、イエス様。 そしてこの祈られたってなるのも面白いです。祈りっていうのは神により頼むことですね。イエス様神だったらより頼む必要ないでしょう。けれども祈られてるっていうのはこれも人になられたという証拠です。そして次見てください。天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。まあ人として来られて人の中に混じっていたわけなんですけれども、単なる人間ではないことがここで証明されているわけなんです。まず聖霊がイエスの上に下られました。そして天におられる父なる神が、ご自分の独り子であるって言って、まあ、宣言されたわけですね。このように三位一体の神がここで現れているわけなんです。父なる神と子なるキリストと、そして聖霊であります。ここでルカはイエスのバプテスマの話からイエスの系図の話をし始めます。教えを始められた時、イエスはおよそ30代で人の子、
30歳
で人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子、順次遡ってマタテの子、レビの子というふうに続いています。マタイの福音書1章にもイエスの系図が載っていますが、ここではヤコブにマリアの、そこではヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたと書いてあるんですね。ヤコブの父は、間違ってヤコブじゃない、ヨセフの父はヤコブだったって言うんですね。でもここ見てください、ヘリの子って書いてあるんですね。これ何でしょうか。マリアのお父さんなんですね。ですから舅ですか、義理の父ですね。ヘリはマリアの系図がここに載っているっていうことなんです。でもなんでルカはマリアの系図を示したんでしょうかね。いろいろ考えられると思うんですけれども、創世記の3章の15節には神が蛇に対してこう言われています。私はお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。でここに女の子孫とありますけれども、子孫というのは種とも訳すことができるんです。つまり精子のことです。精子、わかりますか。なのに女の子孫というのは矛盾してるんですね。けれどもこれはキリストが男を返さないで女から奇跡的に誕生されることを意味しているわけなんです。ですからマリアの系図を示すというのはとっても大事になってくるわけなんですよね。女の子孫であるということなんです。そしてそれだけじゃなくて、さらにもう一つ考えられる理由があります。31節を見るとナタンの子ダビデの子とあります。マリアがダビデの子孫だっていうことなんですね。ヨセフもダビデの子孫でした。マタイの福音書を見るとダビデの子ソロモンからの系図になっています。けれどもマリアはナタンからの子孫だっていうわけですね。でソロモンからの、まあ、系図っていうのは一体何かっていうと、王としての系図ですよね。王ダビデの家の王座が継承されて、そこからイスラエルに歴代の王が現れたわけなんです。でダビデに対して神様こう約束されています。私はあなたの身から出る翌継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てるって言ってるんですね。つまりどういうことかというと、神の国なんですけれども、ダビデの王座から出るってわけなんです。ですからヨセフ、ソロモンから、ソロモンの子孫がヨセフで、ヨセフが、まあ、義理の父親になったっていうのはとても意味があることなんですけれども、ただ問題があるんですね。マタイの1章の11節にはですね、エコニアという王が出てきます。で、エコニアに対して神は裁きの言葉を告げておられます。エレミア書の22章の33節です。主はこうすられる、この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだって言ってるんです。わかりますか。ですからもしヨセフの子だったらイエス様がキリストであるっていうことはできなくなってしまうわけなんです。だからダビデの子孫であっても、このエコニアの子孫ではないようでなければいけないんですけれども、マリアはそうだったんですね。マリアはダビデの子孫 でダビデの子ナタンがナタンを先祖に持っていたわけなんです。まあ、こうしてですね、イエスがマリアからお生まれになったっていうことが分かりました。そして34節見てください。有名なアブラハムの子というふうにアブラハムが出てきます。これもマタイの福音書と比べると面白いんですが、マタイの福音書はアブラハムからの系図になっているわけです。けれどもルカはですね、 分かりますよね。34節以降を見ても34節のアブラハムの子で終わってなくて、ずっと遡ってどこまで行くかっていうと、38節にアダムの子とあります。アダムまで遡っています。アブラハムからの子孫だということですと、どういうことを言えますか。イエスがユダヤ人だということになりますよね。イエスがユダヤ人であることが強調されていますけれども、ここでアダムの子ということはどういうことですか。イエスが人であるということですね。人の子であるということです。つまりユダヤ人だけではなくて、まずイエスは全人類全体の救い主だということが分かります。人類全体のために神が人となられた方だということが分かるわけなんですね。そして最後に注目していただきたいのは38節の最後の言葉、このアダムは神の子であるってあります。創世記には神が人をご自分の形に創造されたと書かれています。アダムが罪を犯す前は神の形を、アダムは神の形をしていました。神に似たものであり、神により頼み、神に聞き従い、神と自分の間には何の隔たりもないものでした。ところが禁断の実を食べたことによって神から離れました。神の形から落ちたんですね。ですから私たちが現代の人間を見たときに、神がデザインされた、ご計画されたような人間の姿を見ることはできません。醜さを見ます。汚れを見ます。決して人間が素晴らしいということはできません。しかし私たちはイエス・キリストを見るときに、神がデザインされた、もともとどのような目的を持って人間を創造されたのかっていうのを見ることができるわけです。イエスの生き様、イエスの行い、考え、気持ち、そういうのを見たときにですね、どのようにすれば、どれが神様の形としてですね、人間が生きていけるのかということを見ることができるわけですね。ですからイエスは神の子でした。完全な人。理想の方だったんです。理想の人だったんですね。まあ、こうして分かりますか。イエスは人間の系図を持っていたわけなんです。人間の系図を持っていました。人として来られたんですね。神であられる方が人として来られた。悔い改め大事です。この人として来られた方を受け入れるのでは悔い改めが大切です。しかしもっと大切なのは、そのイエスが近くにおられることなんですね。私たちはどうしても宗教的になってしまいます。人間は宗教的な存在です。何かこれしよう、あれしよう、これしよう、あれしようって言ってですね、それを中心的な課題にしてしまいますですね。けれどもイエス様は身近におられるんですね。イエス様を受け入れて、イエス様と共に、そして、頭だけじゃなくて心の中でイエス様が身近になっていきたいと行きたいものですね。最後に、イエス様の言葉を意味します。熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、ね、このことが心の中で成就しますように。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にイエス様が民衆たちと共にバプテスマを受けられること、へりくだった方であることを今見ることができました。神様、私たちの心は高ぶり、そして自分たちがこうすれば、ああすれば、本当にあなたに喜ばれると思って大きなことを考えてしまいますけれども、イエス様は身近なところにおられます。へりくだって人々に仕えておられるイエス様。本当にそのイエス様の姿を今私たちは見ることができました。神様、どうぞあなたが私たちの心、この谷と山になっている心を平らにしてくださって、でこぼこ道、曲がった道をまっすぐにしてくださって、神様、私たちが身近にいるイエス様、どうぞ私たち忘れることがないように教えてください。その本当にいつも一緒に喜んでくださり、一緒に泣いてくださり、一緒に悲しんでくださり、私たちの気持ちをわからないような方ではなく、弱さをすべて憐れて一緒に経験してくださる方であることを感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。私たちがそのイエス様が住みようように熱心に悔い改めて、本当に
イエス様に全てを明け渡して共に歩ませてください。ありがとうございます。イエス様の尊い御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。